さて今日はオリンピック・パラリンピック推進室の係長杉山芳美さん、そしてマリコさんにもお越しいただいております。さあお二人、テンベタノ
ーセンセンベノ
ーセン。3月に入りました。マリコさん、日本の行事でモンゴルの人にもおなじみの行事は何かありますか？例えば3月3日おひな祭り、
はい、
あります？
ないですね。
ないんですね。
はい。
で、卒業はモンゴル卒業違いますもんね。
そうですね、モンゴルの卒業式は5月になります。
とするとこれも馴染みはない。
ないです。
もう一つお花見どうですか？
お花見はね、ないですね。やっぱりどうしても向こうは寒いなのね、すべてやっぱり私にとって不思議の異文化というか、はい。
初めて知った時はどう思いました？
びっくりしました。こんなすごいなと。もう特に本当にひな祭り、
はい、
もうとにかくもう美しかったですね。
うーん、
素晴らしいです。素晴らしい文化ですねと思いました。あとやっぱり卒業式ですね。でもモンゴルの卒業式よりは日本の卒業式の方がコンパクトで、本当に午前中のみで終わるにはとてもびっくりしました。
あ、もっと長いんですか？
モンゴルはもっと華やかにします
なるほど。
そうですね、もう本当に一日かかりでかとっても感動するしますね、はい。
もちろんね、日本の卒業式も同じような感動があるわけですけれども、
はい、そうですね、
お祝いの仕方がちょっと違う。
すっくってしみて
すっくってしみて
すっくって、はい。
もうもちろんね、日本の子どもたちも異文化に触れたらそういう思いもするわけですよね。
はい、そうですね、はい。
そんな素晴らしい体験をしていただこうということで、さまざまな働きかけがあるわけですが、
はい、
まずはマリコさんに島田市とモンゴルのつながりについて改めて伺いたいと思います。
はい、そうですね、はい、島田市はモンゴルと2011年、約10年前から学生派遣の交流が行われて、2013年には州都ウランバトル市にあるナラン外国語学校と島田第一中学校が姉妹校提供しております。
はい、
そう。また2017年からボクシングナショナルチームが東京2020オリンピック競技大会事前合宿を都市で開催するなど、近年交流が盛んでおります。
はい、そうなんですよね、はい。さあ、そしてそんな中ではあるんですけれども、
はい、
先ほども申し上げました、せっかく、
はい、
このホストタウンでね、
はい、
暮らす私たちですから、
はい、
モンゴルについて子どもたちにもっと興味を持っていただけたら嬉しいなということで、
はい、
そんな紹介する授業があると伺いました。
はいはい、そうですね、はい、やっぱりいつもこの時間にラジオを聞いてくださってる方たちはすごくモンゴルに対しての知識はちょっと増えて、モンゴルにはちょっと関心持ったと思うんですけれども、
ね、だと嬉しいですね。
そうですね。で、残念ながらこの時間で子どもたちは学校じゃないですか、
はい、
なんでせっかく自分がいるうちには、うん、ぜひ島田市内小中学校限定で、はい、子供たちにモンゴルのことを紹介したいと思って出前講座去年から始めてます。
これは授業の一環として行われるんですか？
そうですね、こちらは総合学習などの時間をお借りして、はい、45分ぐらい、
はい、
パワーポイントの画像を見せながら子どもたちにモンゴルのことを紹介してきております、
はい。
で、その中ではすごく子どもたちから事前にちょっとアンケートを取ったりとか質問を取ったりとかして、
はい、
知りたいことを子どもたちはすごくたくさん書いてきてくださって、ぜひそのアンケートに答えたいという強い思いがありまして、これじゃもう本当に学校行って、
はい、
本当に子どもたちに教えてあげるのが一番いいベストなのかなと思って、学校に行ってとても貴重な時間を今すごく知ってます。
はい、とはいえ授業の大事な時間を使わせていただくわけですから、
はい、
杉山係長、この地震に向けてはいろいろな働きかけをなさったんじゃないでしょうか？
はい、そうですね、特に今年はコロナで休校ということもありまして、 学校の授業数が足りないというようなことも伺っておりましたので、
はい、
企画として心配するところもあったんですけれども、はい、マリコさんと一緒に学校を回らせていただいて10校でやりたいということで申し込みをいただきました、
はい、
中学校が3校と小学校が7校行くことができました、
うん、はい、それぞれの学校でご様子はいかがでしたか。
はい、生徒さんたちが本当に興味深く聞いてくれて、パワーポイントの中でモンゴルの美しい風景の写真がたくさんあったんですけれども、
はい、
草原での星空ですとか、モンゴルにある世界で2番目に透明度の高いフブスグル湖っていう美しい湖があるんですけど、
はい、
例えばそんな写真を見ると子どもたちがわーって言ってくれるんですね。とても反応が直接感じられて、とてもいい授業になったと思います。
そしてですね、風景を見て、そして理解が深まってくると、どんどんね、いろいろ知りたいと思うようになりますよね。マリコさん、子どもたちのアンケートはどんな質問が多かったですか。
そう、やっぱり子どもたちの中では、
はい、
同じく私たちと同じの年齢の子どもたちで、登校班があるんですかとか、そう、日本ってやっぱり登校班があるんですけど、
はい、
モンゴルないですよね。
うん、
そういう文化とか、あとは中学までは義務教育なんですけれども、遊牧民の子どもたちはどうやって学校に通ってるんですかとか、
はい、
そう、やっぱりすごい鋭い質問にびっくりして、もう自分もそういうことまで考えてくれるんだと思ってすごい嬉しかったし、で遊牧民の子どもたちはやっぱり、はい、学校が一つあって、皆さん結構遠いところに住んでいるし、冬はマイナス30度40度の寒さがあるので、はい、その中で毎日登校っていうのは通勤とはできないので、子どもたち1年生からやっぱり寮に入ってはいるんですね。そう、だからとってもすごい自立してて、自分のことを自分たちでやるっていうことには子どもたちもすごい関心持ってくださったり、
はい、
あとはやっぱり、なんで遊牧民たちが移動するんですかって。
あ、
そう、日本ではやっぱり考えられないじゃないですか。
そうです ね、
そう、そういうことまではすごく子どもたちは関心持ってくださって、やっぱり遊牧民の方たちは家畜を持って、家畜に餌を与えるために、餌にいいところ夏は草原のところに移動します、
はい、
で冬は高い山のふもとに風を通れないように家畜を、
はい、
守るために移動する。だからゲルは一番いい式なんだよとか、そういうこととか話してすると、子どもたちの本当に目がキラキラキラキラして、本当に45分って、一番最初は本当にすごく心配して、
はい、
大丈夫かなと思って、本当に声が震えるぐらいは緊張したんですけれども、あっという間に終わっちゃうんですよね、45分って。もうちょっと20分、30分あればな、とか思ったりとかすることがすごくあって、
はい、
なんだんとっても私の方が子どもたちからたくさんエネルギーをいただいて、もっといろんな方たち、いろんな子どもたちに伝えていきたいなとか思いました、
はい、ここ島田にあるゲルもね、新しくなりましたしね。
そうですね、はい、で子どもたちもそのゲルのことも、
はい、
白いパワーっていうか名前言ってたんだけれども、初めてゲルだよとか本当の名前とか初めてしたと思うし、
はい、
また大きくなって目に見えないものなんですけれども、その子どもたちはあと20年30年40年に経った後でもモンゴルにいつか行ってみて、
はい、
その時にマリコさんの言ってたのこれなんだっていうふうに覚えてくれれば、
はい、
もう幸せかなとかすごい思ってます。
杉山さんがモンゴルについてこれはびっくりしたなと思うことは何かありますか。
そうですね、
はい、
なんか私4月からこの仕事をさせていただいて毎日お話ししてね、
はい、
ですけど本当にこう先ほど卒業式の話も今日初めて聞いて、
そうなんですね、
すごく学ぶことがあって、はい、
ええ、
あれなんですけど一番っていうとなかなかパッとやるんですけれども、でも 子どもがすごくお手伝いをする、はい、子どもが自立しているっていうのがすごくこう自分も子どもがいるので学びたいなって思うところがありました、
はい、お子さんたちが、ね、あの先ほど寮の話もありましたけれども寮に入っていない家庭で育つ子どもたちも日本人にはちょっと考えられないぐらい家事をしますよね。
そうですね、どうしてもやっぱりあの家族が多いなんですね、はい、あの実は私も5人兄弟の一番末っ子なんですけれどもまあお兄さんたちにはいろんなことをやってもらったりで、うん、でおじいちゃんおばあちゃんとかはあの田舎に住んでた時に、はい、あの夏休みに田舎に行って、はい、手伝いしたりとか自然にねやっぱりそういう家事の手伝いとかするのは身についたっていうかね気づくってことですかね。やっぱりお父さんお母さんも一生懸命に働いてきてるからあの働くってことは私たちのために働いてるんだよと思って、うん、親を思う気持ちがすごく熱いっていうかあのもううちのお母さんとかもやっぱり家事はほぼやったことない人なんで、うん、みんなでお母さんは帰ってきたら全部やってあげる逆に、うん、ちょっと自分もあちょっと逆かなとか思う時もあるんですけれどもお母自分がお母さんになってからあちょっと違うなっていう時もすごくありますね。
うん、
はい、
あのちなみにですね私が小学生の時はあの親の手伝いをするとその分ちょっとなんか労働報酬といいますかお菓子くれたりとかちょっとお小遣いもらったりってことがあったんですが
ありますね。
向こうですとお小遣いって何かあるんですか。
ありますよ。
あるんですね。
お父さん あの靴を磨いて、はい、あ夜帰ってきた時に磨いてバッピシッと置いとくと、はい、朝はお小遣いくれるとか。そうですね、そう、まあ、うちの場合はちょっと特殊で、
はい、
あの靴を磨いた後に次の日の靴下を靴のところに入れとく、はい、この習慣がうちの父がありまして、はい、そうだからそこまではやってあげるとプラスお金もらう、うん、お小遣いもらうとかそういうのがありました。
そういうのねやっぱりこの場にとっては励みになりますからね。
そうですよね、はい、あ次も明日も頑張ろうとか
そうモンゴルのお金もね、
はい、
日本とはちょっと違うんですよね。
そうですね、モンゴルはあのコインはないので使わないですね、はい、あの紙幣が11種類があります、
はい
はい、で日本に来てもそれも私すごくあのびっくりしたんですけれども、コイン入れる財布って、
はい、
日本っていろんなの書類があるんですけれどもモンゴルではやっぱりコイン入れる財布っていうのはなかったから、
はい、
新しく買いました。
あ、なるほど、はい、え杉山さんこれご存知でした。
はい、これもモンゴル紹介授業の中で子どもさんから質問が出てきたもんですからね、はい、それであのじゃあどうなってるのって言ったらその話を聞いて、はい、とても驚きました。
小銭入れがないんです
ね、お財布が変わるんですよね。そうすると
なるほど、そういうのも文化ですから実際にネイティブの方に伺わないとなかなかわからないですよね。
そうですね、
あとは流行っているもの、うん、その時代によって違うとは思うんですが、
はい、
テレビ番組ですとかね日本とはやっぱ違うのかな、それとも同じところがあるのかなとかね。
はい、そうですね、日本とはほぼあの変わらないですけれども、はい、ただあの一つだけをちょっとあのモンゴルって各あのテーブルアンティナを入ってはいるから外国のテレビもたくさんを見られるチャンスがありますね。
ケーブルテレビがね、
ケーブルテレビですね、はい、はい、であのそのおかげで自分も初めて日本語を勉強しようと思ったのは NHK を見て、
はい、
その日本語の発音に惚れましたんですね。
なるほど、
とっても美しくてそうよくあの外国の方たちは話をしてると、
はい、
近海してるみたいにように聞こえるとか日本人からよく聞くんですけれども、はい、あの日本語ってそもそもとっても美しくてとっても優しいですね、
うん、
なんかはいはいとかなんか柔らかいというか、
はい、
とっても素晴らしくてその発音に惚れて勉強しました
NHK でもさまざまな番組がありますが、
はい、
マリコさんがご覧になって一番これは面白いなと思った番組は何かありますか。
歌番組ですね、
はい、
そうは華やかでとってもすごかったなと思って、でそれ今思うとあの日曜日の12時から地方で 歌番組あるじゃないですか、
はい
はい、そこは一番面白かったんですね。いろんな方たちが出てきて、あの歌を歌って、
はいはい、のど自慢ですね。私たちも昔からね、鐘がいくつだろうとか、
はい、そうそうそう、いいよもうちょいみたいな、
もう一声、
そうもう一声みたいな、
ついつい応援する気持ちで見てしまいますね。
は
い、
未だにその気持ちで見てます。
そうですか。
はい。
モンゴルの歌番組もぜひ一度見てみたいですね。
そうですね。はい。
アイドル歌手はいるんですか。
はい、いますね。はい。はい、で、今、名古屋に、おゆなさんっていう、すごい有名人、名古屋とか愛知県、
はい、
県は、あの、もう本当に誰でも知ってる歌手人の方がいるんですけれども、はい。はい、あとは、やっぱり、最近は、馬頭琴とかになってますね。
馬頭琴の音色も非常にこう、なんでしょう、胸に迫ってきて涙を誘うような。
そうですね。はい。
ほっとするような、不思議な音色ですよね。
はい。
ぜひ多くの子どもたちにもっともっとモンゴルに興味を持っていただけると嬉しいですね、
はいはい、
さあ大人の皆さんにもぜひ興味を持っていただきましょう。今日もちょっとだけモンゴル語を教えていただきたいと思いますが、はい、今日はどんなワードでしょうか。
はい、はい、今日はチェンジしましょう、挑戦しましょう。
あ、挑戦しましょうという言葉をモンゴル語で、
モンゴル語でぜひモンゴルにも挑戦しましょう
そうですね。
はい、はい、
では皆さん耳を澄ませていただいて、先生お願いします。
はい、オルドとウツツケイ、
オルドとウツツケイ、
そうですね、
耳コピーで
素晴らしい。
一つ一つ分解するとどんな意味の言葉なんですか。
オルドとはあのいろんなことに挑戦、
はいはい、
挑戦っていうことですね。で、ウツツケイはしましょうってことです。
はい、
はい、
なるほど。オルドウド受け付け、
はい、
覚えておきましょう、
はい、
さあ、そしてですね、ここで皆さんにお呼びかけがあります。今現在ランドセルの募集を今年も開催してますね、
はい、今年はあの第3弾 の、 あのランドセル、モンゴルの子どもたち、はい、やっぱりランドセルはとてもあの人気のもので、
はい、
なかなか子どもあのモンゴルの子どもたちの手に入れられないものなので、うん、あのここオリンピックパラリンピック推進室の方で、
はい、
あのモンゴルの施設の子どもたちとか生活には困ってている、はい、あの子どもたちとかあの1年生の子どもたちにもランドセルを送りたいなという活動を始まってます。はい、3年前から始めておりまして、あの今までは約1300ぐらい、
はい、
あのランドセルをあのモンゴルに送りました。本当に皆さんのご協力ありがとうございます。で、引き続きあの3月1日から5月の31日までランドセルはまたあの募集しておりますので、
はい、
もしもあの押し入れとか大切の今までずっと置いていたランドセルがもしありましたら、ぜひあのご協力お願いいたします。
はい、ご協力くださるという方はお問い合わせはどちらに。
はい、こちらのオリンピックパラリンピック推進室の本庁の2回目のところと、あとあの師匠ですね、金谷南師匠と金谷北師匠、あと川根師匠では受け取りしておりますので、はい、もしお近くの方たちがいらっしゃいましたら、あのぜひお願いいたします。
一度お電話いただいて、
はい、
そのまま直接お持ちいただくという形でよろしいですか。
はい、そうです。はい、
はい、ということでぜひ皆さんご協力をいただければ幸いです。
はい、
さあ、今日はオリンピックパラリンピック推進室の係長杉山芳美さん、そしてマリコさん、お二人にお話を伺いました。今日もありがとうございました。バイルラ
ー、バイルラー。
それでは次回もお楽しみに。バイルステー。